野木さん。
はい。
今年は何年ですか？
あれ、今年なんだっけ？ 忘れちゃいました。
猿ですよ。
あ、猿でした。
もうちょっと年始からやってくれるね。
最近そういう暦とかね、あんまり分かんなくなってきた。
そうかい、そうかい。
年も曖昧になってきたからね。
今年のは分かると思ったから、
うん。
今年のを答えてもらって、去年の聞いてみようと思ったんだけど、
今年分かれば去年分かるっしょ。
でもパッと思い浮かばなくない？
ねえ、牛虎ウタツビ馬羊猿鳥犬いいだ
だ
よ。
から、そう言えば分かるじゃん。パッと分かんないもんかなと思って。今年ならパッと答えられて、去年のはちょっと答えらんないみたいなのにしようと思ったんだな。
ちょっと裏切っちゃったね。
かなり裏切ってくれたよ。なるほど。全然
いや。
声も気にしてないかい。
そうだね。曜日の感覚とかもあんまないしね。
年賀状も出してないでしょ？
出してないね。
いいね。なんか年賀状、12年前からちょっと変わったって知ってる？
変わったっていうのは、なんか体裁というか、形が？
年賀状のはがきさ、ほら、郵政省から発行されてるやつさ、もうその干支のさ、切手みたいなところにさ、ついてんじゃん。
もう、なんか印字されてるみたいな。
ここが干支の動物が出てるんだけど、12年前は一匹だったのに、今年のはあれだよ、なんか子供がいるんだよ、横に。
あ、そうなの。それやっぱ少子化対策に向けて、もう急
は
に
ははは。
ですかね。
じゃ増えてくのかな？
わ かん
人
ない
口も。
いや、もう全然見てないからわかんないわ、それ。
そう。結構話題になったんだけど
あ、そうなの。
な。まあ、そんな、全く気にしてない野木さんと一緒に始めましょう。
はい。
カエサルの休日です。この番組は私画家ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振ってサイの目の話題に沿ったトークをしていくというトーク番組になっております。はい、ということで乃木さんよろしくお願いします。
はい。
はい、じゃあ今年の2回目ということで。
そうですね。
だいぶ、あれですね、才の目が、なくなってきて。
だいぶね、片付けましたよね。
言い方が良くないよ、まず、
い
こっ
やい
ち
や。
の。まあ、難しいのも、まだ残ってるよ。
そうだね。今8個？あと。
8個ある。
8個か。
でもまあ、残していくのとか、増やしたいのとかいいよ。増やせる状態だよ、今。
そうだね。まあ、またなんか送っても
そう
らうの
ね。
もありだし、またなんかこっちで考えてやってもいいし。
なんか昔やってたやつを復活させたいねっていう話も、この間してたしね。
そうね。ただあれだね、やっぱこう、結構送っていただいたものを入れるのはありなんだけど、それが出るまでに結構期間を要するというね。
そうなんだよね。
気長に待っていただくというのも、心苦しいなという
確かに。
ところではあり
確
ま
かに
す
それはある。その問題はちょっとあるよね。
ね。まあ、普通に何か質問とかされたら、普通にその場で答えてもいいんじゃないかっていう気もするけ
そう
ど。
だね。才能目に入れてほしいのは、それで、まあ、募集して、まあ、ちょっとパッと答えられそうなのは、答えていこうか。
そうだね。
なんか質問しづらいもんね。なんか、出ねえんだろうな、みたいな思っちゃうもんね。
だって、下手したらさ、半年後とかになるからね。
いやー、余裕でなるでしょ。いつも更新してないからね。
ちょっとそこら辺は柔軟に。
そうですね。柔軟にお願いします。じゃあ、もうあれだね。振りましょうか。
今日は早いですね。
編集が長いと大変だってことが分かったから。
いつもすいません。
いや。あれだよ。オープニングが最近長かったからさ。
まあちょっとね、年末年始だからっていう感じもあって。
じゃあ、とりあえず振って、まあ、時間があったら、後半ちょっとエンディングでお話ししましょ
そうですね。
う。はい。じゃあ、現在残っているのが、1番、現代アート。2番、影響を受けた作品。3番、漫画。4番、音楽。5番、背筋がゾクッとする話。6番、中世の音楽。7番、言ってはいけないシリーズ。8番が、これ前回ちょっとの話した画家の現状ってやつね。
ああ、そうね。言ってたね。
入れたいと思います。
うん。
よし、振ります。4番音楽ですね。
音楽、普通の音楽？
ただの音楽。
ああ、はいはいはい。
おお。
ここへ来て。
音楽ということで、はい。じゃあ、なんか、逆にテーマが大きすぎてどっから切り崩しゃいいのかわからないけれども、どうですかね。
とりあえず、あれですよね。キンキンの話題で言えば、デビッドボーイですよね。
うん、ああ、そうですね。前回レミー・キルミスターの話をしたけれども、その直後にね。
ね。なんかこう、逆にちょっとタイミング、ミスったなって感じだね。
そうですね。ちょっと今更感はちょっとあるけれども、
うん。
あえて行ってみますか。デビッドボーイから。
まあ、そんな詳しくないけどね。
ああ、そうそう。僕たちは特にデビッドボーイに詳しいわけじゃないんだけど、でも、そうね。うん、
まあ、いや、話題としてねっていう。
うんうん。なんか、デビッドボーイのさ、特集とか、いろいろ、なんかラジオとかテレビとかいろいろやってたじゃん。
うん。
それで、ちょっと思ったことがあって。
お
う。ちょっと音楽とは、まあ、それるっちゃそれるんだけど。
いいんじゃないですか。
ああ、いい。
うん。
デビッドボーイ70年代に自分はゲイっていう発言をしてんだよね。
ああ、それさ、ずっと曖昧だよね、でも。
そうなの？
だってあの人息子いるよね。
ああ、でも、まあ、両方ってことなんじゃない？
まあ、バイセクシャルってことか。
セクシャルってことなのかなと思う。
でも、発言してるっていうのは、うん、聞いたことあるね。ね。うん。
それが70年代のイギリスでそれを言うっていうのは結構なことだなと、まあ思うんだけどさ。
うん。
ちょうどね、本を、まあ、いろいろ美術関係の読んでて、
うん、
ちょっとポストモダンに関する本を読んでたんだけど、
うん。
まあ前にさ、グリーンバーグのフォーマリズムとかさ、
うん、
それから発展するミニマリズムとかが、
うん、
そうね、まあ50年代、60年代、まあ、70年代頭ぐらいまでいるんだけどさ、
うんうん、
やっぱ70年代後半から80年代に、特に80年代にかけて、ポストモダンの時代に突入していくじゃない。
うんうん、
そのポストモダンの時代っていうのは、単一の論点とかさ、視点とかで、あの、美術の価値観を語れなくなってくる。
そうね。
様々な論点とかさ。
まあ、悪い言い方すると、何でもあり。
うんうんうん。
っていうようなね。うん。
ね。言説とかで回収できなくなってきて、
うん、
優劣もつけがたくなってきて、
うん、
いろんな問題と結びついていくのが、やっぱりその、ポストモダンの時代だと思うんだけど、
うん。
アーサー・C・ダントが、
うん。
要するにその、視覚、で、すべてを判断する。
うん。
視覚から価値を判断する技術とかはもう終わりで。
うん。
うん。そこからは、多様性。
うん。
特にミニマリズムとかさ、フォーマリズムっていうのは、前も話したけど、その視覚に意味作用が充満しててさ、他の問題と結びつけない。
うん。
うん。他の問題と結びつけていかないっていうところが、やっぱり、特徴的なところだったんだけど、
まあ、これまでの美術の話でもしていた独立性というかな、うん、それ自体が単体として存在しているっていう、
うん、特殊性だよね、
うん、
作品である以上の意味を持たないっていうもんだったんだけど、
うん、
ね、ロラン・バルトも作者の死っていう論文だったかな、まあ、
うん、まあ、
してて、
うん、
その中でもやっぱ視覚性ではなくて、そこから読み取るテクストがどのような問題に結びついていくか、どう社会の中で解釈されていくかっていうのが、
うん、
これからの美術だみたいなことを言ってて、
うん、
まあそういう時代なんだなと思うんだけど、
うん、
美術界で言うと、代表的なところで言うと、シンディ・シャーマンって、
うん、いや、知らないね。
うん、写真で、まあ、有名なんだけど、
うん、
どんな写真かっていうと、一見、まあ自分がね、何かに扮して写ってるんだけどさ、写真。
うん、
それがね、映画のワンシーンのように思えるんだ。
今ね、画像検索をしてみたら、まさにそんな感じだね。
そうでしょ？
うん。
まあ、自分が扮してるんだけど。
あ、彼女、女の人の。
本人。
うん。
シンディ・シャーマンさんが、まあ、扮して、まあ、写真に写ってるんだけれども、それが映画のワンシーンのように見える。
うん。
で、女性でしょ？で、男の人には扮さないんだ。
そうだね。
80年代とかの作品は。
うん。
これは、要するに一般的に 映画とかで、
うん、
女性っていうものがどのような消費のされ方をしてるかっていうのを表してるんだよね。
なるほど。
特に対比されるのが、あの、ヒッチコックとかの、とか、あの、40年代、50年代ぐらいのハリウッド映画なんだけど。
そういう雰囲気のなんか、衣装にメイクしてる写真があるね。
多いでしょ？
うん。
大体、あ、なんか映画のワンシーンっぽいなとか思うじゃん。
しかもそのハリウッド全盛期のね、50年代のテイストの。
うん、そうそう。全盛期の頃の。
うん。
つまりね、ぽいなと俺たちも思うじゃん。
うん。
これはどんな映画の中で消費のされ方をしてるか、その視点を暴き出してるんだけれども、
うん。
この時代の女性像っていうのは男性目線で全て描かれてるってことなんだよね。
ああ、そうですね。
見られる、
うん。
女性。
うん。
なんかこの後襲われるんだろうなとか、悲劇的なことが起こるんだろうなとか、
うん。
男性に守られるんだろうなとか、
まだまさにこの写真のアングルが語るように、
うん、
女の人の内在するものを視野を描くんじゃなくて、観察される対象としてっていうことでしょ。
そう、殺される前とかってさ、うん、なんか犯人の目線とかそういうのあるじゃん。
まあ、それこそサイコとかのね、ような、シャワーシーンのような、
うんうん。そういう男性目線で全てが描かれていて、そういう商品のされ方をしてるってことを表してるんだよね。これは、要するに、そこにさ、一つの作品から、そういう別のこと、別の問題、ジェンダーとかさ、性の問題へ結びつけていく。
うん、
その一般に潜むさ、なんというのかな、アレゴリーって言うんだけどさ、どういう自動率が働いてるかってことなんだよね。そこに。やっぱわかるよね。
うん、わかるよ。
アプロプリエーションっていう、言い方されるけどさ、
うん、
アプロプリエーションって日本語で言うと盗用、盗んで用いるっていうことなんだけど、
うん、
盗用っていうとさ、なんか作品とかさ、作品とかの一部を切り取ってくっつけるみたいなイメージに思っちゃう人が多いんだけど、
うん、
そういうことじゃなくて、大衆が持ってる構造、
うん、
そこをアプロプリエーションするんだよね。
なるほどね。
うん、だから何か人特定の作品を用いるわけじゃなくて、
うん、
そこに潜んでるものを暴き出すために、
うん、
そういうものを描くいう手法なんだな。
なるほど、
うんうん、
ところで、
うん、
これはデビッドボーイに回収されていくんですか？
で、これが80年代の後半ぐらいなんだ、
うん、
まあ、初期か80年代なんだ、
うん、
で何かをさ演じるわけじゃん、そこに託すわけだよね、
うん、
だから要するに性の問題、シンディ・シャーマンが結びつけたことと、
うん、
デビッド・ボーイ、ジギ・スターダストってものを演じてたでしょ？
架空の、
そう、
別の惑星のロックスターという体で出したアルバムがジギ・スターダスト。
ジギ・スターダスト。
っていうことですね。
そうそうそう。だから、デビッド・ボーイもそういうアレゴリーみたいなのをさ、まあ、読み取ったかわからないけど、
うん、
そこに何か託したのかなとか、
うん、
一般的な欲望とかさ、デビッドボーイ本人じゃなくてそこに託すという形を取ったのかなと思うと、なんかいろいろそのポストモダンと音楽とさ、なんか美術と音楽のつながりとさ、うん、そう、ロールを演じるっていうことに関してなんかいろいろとリンクしてくるなと思って。
特に、しかもなんだろう、ジギ・スターダストに至ってはさ、
うん、
ミュージシャンがミュージシャンを演じるっていう入れ子なんだよね、
う
ん、あれ。
そうだね。映画も作られたしね。
うん、そうそうそうそう。まあだから、ミュージシャンである自己同一性みたいなものがテーマなんだろうし、
うん、
あるいはそのものになる、
うんうん、
っていうことはどういうことなのかっていうことが多分すごく、なんだろうな、自己内省をしていた時代なんじゃないですかね、
うんうん、
あの頃って。だから例えばデビッドボーイはね、女装、
うん、
まあ女装っていうかメイクをしてさ、パフォーマンスする走りの一人じゃないですか。
うん、
でも、あれ同時多発じゃない？
同時多発なのかな。
まあ、まあ、もちろん影響を相互にしてるんだろうけど、例えば、ニューヨークドールズとかさ。
うん。
まあまあ、あの時期に、なんか、パタパタっと出てくるじゃない。
そうだね。派手なのがいっぱい出てきたね。それこそグラムにつながるのとか、まあ、パンクにつながるのもそうだし。
うん。ああいうのってさ、全部さ、純粋な音楽的な衝動じゃないじゃない。音楽をやる、意味とかさ、
うん、
音楽をやる自分と社会の関係とかさ、
うん、
そういう規定の中で、男である自分、女である自分っていうかさ、
うん、
そういう方に目がいってんだよね。だからもう音楽の外側に視線がいって った時代なんだろうなって、そう、うん、
パブリックイメージというか、自分で作っていくよね、そういう視覚的なイメージも一緒に。
うん。
なるほどね。どういう消費をされるか。まあ、ファッションとかとも、結びついてくるしね。
だからね、うん、違う意味で、政治的なんですよ。音楽。政治的っていうのは、ポリティックなことを言うとかじゃなくて、構造が政治的なんですよね。あの時代の音楽って。うん。だから、関わり方、が問題になってしまうっていう、外側と。
ああ、そういうことね。
で、関わり方のために音楽をやっているっていう。
それに多様性が生まれてくるわけだよね。
うん。
だからそう考えると、やっぱポストモダンっぽいなと思うんだよね、そういうところも。
そうですね。
うん。うん、特に80年代、ほら。ね、結構、パンクが終焉を迎えて、ロックが解体されて、ニューウェーブの時代になるじゃない。
うん。
だからアフリカンビートが入ったりとかさ、デジタルも出てくるしさ。
そうね。
そう考えると本当に多様性が生まれてくるのやっぱ80年代爆発的かなと思うんだよね。
だからさ、そういうなんか多様性とか、まあ、うん、なんつうの、カウンターカルチャーみたいなのもさ、まさにカウンターであるごとく、もともとあったジャンルとかさ、
うん、
あと権威みたいなもの、
うん、
に対して出てきた。で、そのスタンス自体がもう音楽的な発露じゃないじゃない。
うん、
こういう音をやりたいんだっていうことじゃなかったりするじゃない。
うんうんうんうん。
まず今ある音楽が何なのかっていうところからスタートしてさ、
うん、
自分は何をやるべきかっていう発想をするでしょ。
そうね。
そういうところでは、そういうのがね、なんか政治的だなって思うんですよね。これも僕の言葉の使い方なんで一般的な言い方ではないけど、
うん、まあいかにして既成概念を打ち壊して新しいものを打ち立てていくかとか、
うん、
そういうことだよね。
まあだからあまり純粋とは言えないかもしれないよね。
うん。
そうね。だって音楽にとって見た目は関係ないはずですからね、本当はね。
うん。まあそこは、テレビとか。
うん。まあ関係なかったものが関係を持たざるを得なくなっていった、まさに過渡期だからね。
うん。視覚的なメディアが氾濫してきたんだろうね、この時代に。そういうものもあるだろうし。うん。
だからそうやって独立して存在することが許されなくなっていった時期なんだろうね。それはでも表現活動とか音楽だけじゃなくて個人もね、そのものもそうでしたからね。
個人そのもの？
うん。まあプレイヤーとか表現者自体が、
うん、
うん、表現を通して外側とコミットするんじゃなくて、
うん、
外側とコミットしてるからどう表現するかっていう話になってくるっていう。すごい、音楽の話じゃないな、これ。
ちょっと、戻そうか。
いきなり、すごい、なんか、ジャンプしたなって。
あ、そうね、ちょっと、戻して話そうか。最近何聞いたとか、そういうライトのやつで行く？
そういう感じで行くのかなと思ってた
んですけど。ちょっと、うん。そっち、僕の話を出すからさ、俺、この間、ちょっと、読んでた本とリンクするとこがあったから、それを話
す。あ、なるほどね。
よくなかったね。
あ、ジャンプしちゃったのか。ああ、まあ、それはそれでね、興味深いところですよ。
うん。
まあ、でも、デビッド・ボウイってそういう人でしたからね。
そうね。音楽にとどまらないところがあったけど。
そうそうそうそう。
なんせ僕たちそんな詳しくないっていうね。
そうね。でも、これさ、ちょっとこの間もさ、
うん、
飲んだ時に話したじゃない。
うん。
デビッド・ボウイってみんなそんなに詳しくないんだよ。
うん。
でもみんななんとなく気になってたんだよね、ずっと。
うん。
もちろん音楽
知ってるし、
そう、音楽好きな人とかデビッドボーイのファンは詳しいけど、詳しくない人たちもずっと気にかかってた人なんだよね。
うん。
あれは不思議ですよね。
なんかアイコン的な存在だったね。カルチャーアイコン的なところがあった。
うん。なんか CD 屋さんとか行ってもさ、ポスターとか貼ってあるとさ、行くたびにこう目を引くんだよね。
うん、そうだね。確かにわかるわかる。
でもさ、そんなに聞いてないんだよね。
アルバム単位とかでね。
そうそうそう。
なんか、曲は知ってるよね、うん、でもね。
でもまあ知ってるし、
うん、
まあ、代表曲。
代表曲は。
聞くんだけど、でもなんか熱心なファンではないんだよね。
みんなそうなのかな。大半の人はそうだよね。
そうそう、すごい不思議な、なんかポジションにいる人だなっていう。昔から思ってたんだよね。まあ、これもちろんファンからね、言わせたら、いや、ふざけんなよって話になるけど、熱心じゃない、そういう人が結構いるっていうのは多分、確かだと思うんですよね。
そういうのはやっぱ、そういう人が亡くなった時にやっぱ一斉にみんな語りたがるっていう現象が起こってくるよね。
そう、今回語ってるよね、みんな。
語ってますね。
それもだから意外だったんだよね。
うん。マイケル・ジャクソンとちょっとでも近いところはある気がするけどね。
でもなんか、マイケル・ジャクソンがまだこう、大衆に近いというか、フィットしてたから、デビッド・ボーイって言うとやっぱもうちょっと音楽が好きな人が聴いてるイメージじゃない？
そうかな。あ、まあそうだね。それで言うとそうだ。
うん。けどその微妙な立ち位置っていう、不思議なね、ところはありましたけどね。
そうだね。
うん、
そういうの
まあ、音的にも系統だってないっていうか。
アルバムごとに全然違うし、それこそなんかキャラクターとかを自分の中で作ってたのかもしれないし。
ね、あの、毎回コンセプトとかキャラが決まっていたのか、それとも単純に秋っぽい人だったのか。わからないけど。
秋っぽいっていうのも聞いたな、なんか最近。
うん。まあ、なんかあんまりこだわりがない。
うん。
っていう。まあ、それいい意味でもね。
そうだね。あの、90年代にマリリン・マンソンがアンチクライストスーパースターっていう架空のキャラクターを作ったのも、デビッド・ボーイの影響だって はっきり言ってたね。
ああ、そっかそっか。
うん。あの、アンチクライスト・スーパースターとメカニカル・アニマルズの2枚は、
うん、
そういうキャラクターを作って、うん、その影響で作ったって言ってた。
なるほどね。
うん。
結構その、キャラ立てっていうか、キャラを仕込むっていう人結構いるね。
ビートルズのサージェント・ペパーズも架空のバンドっていう設定だね。
うん。だからそれもまあさっきの話に戻りそうで怖いけど、なんか、どっかにそういうとこあんだよね。自分をまずなんか外側に置きたいっていうか。
ちょっと間接的な表現を従わるところがあるのかな。
まあ自己言及みたいなことなんでしょうね。あとは、で、それをやるのってやっぱ、スターダムっていうかさ。
うん。
やっぱ、自分一人がすごい巨大なスタジアムとかステージの上に立ってる孤独な人たちが多分やるんだと思うんですよね、それ。何万っていう観客とね、自分が対峙したその間、
うん、
にもう一人自分がいるんじゃないかっていう
と、うん、そうしないと精神的に持たないのかな。
持たないし、多分あと分かんなくなってくんじゃない、どんどん。
うん。
うん。だからあんまりほら、なんか小さい規模のでやってるミュージシャンとかでそういうイメージってあんまないんだよな。
そうだね。それは意味ないし、何やってんのって感じだな。
あ、まあもちろんなんかこう。演劇的なコンセプトとしてやるっていうのはあるけど、うん、ちょっとそれとまたニュアンス違うからね。
まあ、多くのメディアに注目されることによって、こうさ、一般的に消費されているイメージが自分から有利してっちゃうっていうところもあるのかもね。
そうそう、まさに、そのステージの自分と観客の間っていうのはまさにテレビとかの間にある距離も一緒で、
うん
うん、多分その距離のを埋めていく何か一人、うん、こう仲介する人間をもう一人、作りたいっていうような感覚ってのあるのかもしれないね。まあ。
またなんか消費される像の話になっているよ。
そうだね。引っ張られてるね。
その話をしてしまっているな。
ちなみに、あれですよね。デビッド・ボーイってさ、なんかね、やっぱり映画の印象強いんですよね。
日本人は特にそうじゃないかね。
まあ、センメリ、
うん、
戦場のメリークリスマスに出てるっていうのは、うん、まあもちろんそれ知ってたんだけど、でもね、最初に、昔のなんだろう、映画でね、俺、ベルベット・ゴールドマイン。
え？ベルベット・ゴールドマインってだって俺ら中学生ぐらいじゃない？
そう、中学生ぐらいで、いや、全然後なんだけど、うん、なんとなくね、デビッド・ボーイという存在がね、こう、うん、意識しだしたのはベルベット・ゴールドマインからでしたね、僕は。
ああ、そう。
うん。本人出てないし、うん、モデルにしてるだけなんだけど。
モデル、イギーポップとデビッドボーイがモデルって聞いたことあるけどね。
そうそう。で、それはね、結局ね、やっぱさっきの話に戻るんだ、これ。
いよいよ。
え、だから、最初に、こう、なんつうのかな、あ、こういう人がいるんだって思ったのが本人じゃなくて、その人を演じてる別の人間。
はぁ、そうか。
で、もって、あの映画自体も結構、なんつう、割と幻想的というか、
うん。
うん、かなり浮世っぽい。離れした話なんだよね。おとぎ話というか。
うん、
なんかあの70年代のまあロンドンとニューヨークのさ、
うん、
音楽シーンをなんか昔のファンタジーのように描くみたいな映画じゃない。
うん、
実際にあったムーブメントをおとぎ話のように描くっていうその距離感、
うん、
でその中に本当にいたミュージシャンがモデルになって出てくる、うん。けどそれは本人じゃない。
なるほど。
そういう体験を通してデビッドボーイを意識したんで。なんかあの人のイメージってすごく変なんだよね。音ももちろん聞いてるんだけど、それ以降
間に2、3枚何かが挟まってるよね。
そうそうそうそう、
うん。
直接的にそこに対峙したことのある人じゃないね。自分の中では。必ず何かフィルターがあるで。
うん、俺はね、小学校時かな。
うん。
衛星放送でジギースターダストみたいなのが多分初めてだと思う。中1かな。うん。
結構怖いでしょ、子供の頃ビジュアル見ると。
いや、怖い。単純にビジュアルは古いと思ったのと、楽屋で文句を言ってるのしか見なかったの。ステージに行く前にもう俺別のチャンネルに変えちゃったんだけど。
ああ。
なんかそこでね、スターってこんなもんかと思ったんだよね、俺は。
あ、こういう結構あまりかっこいいもんではないなってこと。
かっこいいもんでもないな。裏側をいきなり見せられちゃって。
うん。
だから最初のデビッド・ボウイの印象ってすごい良くないんだよね。華やかな印象は全くないし。
ああ。
暗いイメージしかなかった。
なるほどね。
うん。だから、うん。その後に、中学生でいろいろロック聞き出して、
うん。
デビッド・ボウイを、もう知るけどそこで。
うん。
やっぱりね、グラムロックが、おかげさまで暗いイメージになったんだよ、俺は。
あんな、華やかじゃないですか、見た目は。まあ、あれはまあ、見た目だけで規定されてるジャンルだからな。
うん。うん、まあ、よくグラムロックのさ、写真でイメージで使われるのが羽つけた、
うん、
デビッドボーイがなんか両手を上に上げてるのをよく使われるじゃん。
使われるね。
あれを見るともう悲しかったもんね、ちょっと。
あ、そう。
うん。あ、この人ステージではこうやってやってるけど、
あ、裏じゃ、
そうそうそう、
毒づいてんだっていう。
うん。
まあでもそこ、そういうなんか帰りもまたらしいっちゃらしいと思うよね。うん。うん、まあ、ちなみにグラムロックは僕らはあまり聞いてなかったですもんね。
グラムロック、でもね、俺、うっすら少しずつ聞いてるんだよね。
あ、そう？
うん。俺ね、そうだね、モッド・ザ・フープルも好きだし、モッド・ザ・フープルは好きだね。
ああ。
あと、ザ・スイートって知ってる？
音は聞いたことないね。
ザ・スイートはね、もうこれもゆるーく好きなんだよね、ずーっと、なんか。あと、T-Rex もゆるーく好きなんだよ。
ああ。でも、ね、音的にはバラバラでしょ？
なんとなくでもわかるかな。
あ、一応なんか、同じ仲間っていう感じは。
同じ仲間っていう感じはある、ある。
うん。
うん、
まあまあ、基本ロックンロールだしね。
うん。モッド・ザ・フープルは結構ロックンロールって感じするな。
うん。まあ、なんかとにかくあれですよね。70年代ってかっこよかったですよね。生まれてないんですけど。
うん、そうだね。
なんか、ただごとじゃない時代なんだなっていう、こう、残り画だけを感じて僕らはさ、なんか雑誌を読んだりしてたじゃないですか。
そうだね。夢があったね。
そうそうそうそう。まあ、君はあれですか。
ん？
パンクでしたかね。
そうだね。ピストルズが77年でしょ、うん、でも、まあ、パンクのオリジネーターをどこに置くかっていろいろまあ問題があるけど、やっぱりセンセーショナルなところを考えると、ピストルズかなと思うし。でも、中学の頃からまあ好きだったけど、
うん、
グレートロックンロールスインドルって映画あるでしょ、
うん。うん、
ピストルズが俺大好きだったのは中学生の時なんだけど、大好きな最高潮の最中にあの映画を見て、本当に幻滅したというか、みんなかっこいいって言って見たんだ。
あの
映画を、
う
ん。そんで俺も見たんだけどさ、うん、なんでこれ見てかっこいいって言えんのかなって思う。もう、パン君に対、夢を描いていた部分が全部ぶっ壊れちゃって、バラバラになっちゃって。
うん、
やっぱり、その頃のイメージって、なんかさ、中学生だから単純だよね。
うん、
いわゆるロックが飽和していた時にさ、まあ下手くそでもいいから、こう言いたいことを、がなって、職衝動的なところがあってかっこいいと思ってたんだけど、
うん、
思いっきりなんか商業にまみれてて、完全に作られたものだっていうのがあの映画ではっきりわかるじゃん。
で、まあだって、もともと儲けるために作られたバンドですからね、あれ。
で、ね、あっさり幕引きますよっていう終わり方じゃん。
ああ、そうね。
うん。一儲けしてさようならっていう、うん、マルコン・マクラーレンの、
うん。
マネージャーのね、意図でしたっていうところで終わるしさ。
あれだって2、3年なんだっけ？
ピストルズ？
うん。2年か。
うん。あ、2年か？うん。
2年。
ツアー中に、ジョニー・ロットンが辞めちゃうから。
うん。
それを見て、本当にそこで、あれパンクってなんだっけなって思っちゃってる。
ああ。
でも、そのピストルズが与えたさ、影響によってさ、いろんなバンドが出てくるわけじゃん。
うん。
そこに生まれるエネルギーは本物かなとちょっと思うんだ。
まあ、それはそれで結果残してますからね。
うん。
後続を生んだっていうのは。それは単体としては失速したし、 単体として大きいものは作ってなかったかもしれないけど、っていうのはね。
でもメッセージがさ、うん、素晴らしいバンドなんて実はないんだ、あんまり。
そうね。
うん、
で基本頭悪いですからね、本当に。
そう。だから、あのピストルズの手法が有効だったのは、本当にわずかな間だけだしさ。
うん。
音楽なんて本当ただの、なんか、ただの、本当に下手くそなロックっていうだけのバンドもたくさんあるし。
そうね。
で、既成概念を打ち壊すということで言えばさ、まあ、それこそ、80年代のニューウェーブの方が、パンクっぽいところがあるけれども、でもさ、たくさんニューウェーブっていろんなバンド出てくるじゃん、
うん。
で、結構新鮮というかさ、考えられないような音 で出てくるじゃん。
うん。
それまでには。
うん。
でも、新しいものを打ち立てた途端にさ、あとは壊す対象になる、壊される対象になっちゃうわけじゃん。
そうね。ていうか、そのために作られてた、
うん。
ものですからね。
うん。だから、誰が言ったか知んないけど、ロックは永遠、パンクは瞬間みたいな言葉が、
うん、
あって、まあ、それは言えて妙だし、なんかそれでまとまっちゃってて、冷めるなとも思うんだけど。
ああ、まあ、パンクって、ね、ニュアンスからしても、その、一発っていうところが、
うん。
でかいんじゃないですかね。
だから、常に自分たちを壊して、自ら新しいところに行かなきゃいけないわけじゃん。
うん。
の十字架を背負うのは、大変だなと思うし。
そうね。
そこでさ、やっぱり、なんかね、華々しくピストルズみたいに、ある意味華々しくさ、散ればそれはそれで面白いかもしれないけど。
うん。
なんか、クラッシュみたいに、なんか自然と空中分解していくみたいなのも、
うん。
逆にかっこいいわけで。
まあ、どっちかっつったらそっちの方が音楽的な終わり方ではあるけどね。
うん。
うん、自然と空中分解の方が。うん、それ表現活動がもともと身になっていたからこそ、解体する実態があったわけだから。
うん。うん、身になっていった。っていうところだろうね。
そうそうそう。
でもやっぱりまあ音楽的にかっこいいのがいいよね。
まあね。
そうそう、もう本当常々ね、パンクってなんだろうなと思ってるよ。
そう。
だから音楽的には80年代のニューウェーブがのその生まれた瞬間がそうだと思うし、
うん、
単純に70年代のそのロックンロールとしてのパンクに惹かれる部分もあるし、初期衝動的なところ。
うん。
どうですか、野木さんは好きなパンクとかありますか。
僕はどっちかっつったら、ほら、ニューヨーク寄りだったんですから。
うん、うん。
まあ、だから、ロンドンパンクより、ちょっと前なのかな。
そうだね、60年代からあったからね。
そうだね、それこそ、デビッド・ボーイのね、うん、絡みで言えば、イギー・ポップとかね。まあ、僕はイギー・ポップそんなに聞いてないけど、
うん。
好きだったのは、パティ・スミスとか、テレビジョンとか、
うん、うん、うん。
あの辺ですかね。つってもね、アルバムなんか全然出てないような人たちですよね、枚数は。
枚数はね。
うん。そうそうそう。まあでも、ちょっと違うね。ロンドンとは違う意味でのパンクっていうか、パンクなのかね、あれ。
やっぱり、なんかちょっとアーティスティックな面が強いよね。
そうね。
うん。
アートロックというか、まあアートロックはもっと前に別のところにあるけど、
うんうんうん。
まあでもやっぱりあれなんですよね。その、既存のものと対峙する。中で生まれたものっていう点では同じですよね。パンクと。
うん、
非常にこう内発的ではない。
まあカウンターってことだからね。
そうそうそうそう。
カウンターっていうのは何かがないとカウンターできないわけで。
うん。
カウンターとしての。
短命さも同じじゃない？
うん。そうだね。そうか、まあ。
時代としての役割みたいなさ。うん、あ、もちろん息長く続けている人もいるし、それこそパティ・スミスだってね。
うん。
おばさんになってもやってますからね。
そうですね。
うん。
リチャード・ヘルもそうか。うん。
あ、そう、リチャード・ヘル。リチャード・ヘルは、あ、でも、あれ、記者さんだっけ、今。
ね、文章を書く人が絵描く人かなんかになったと思うけど。
確か文筆関係だよね。
そうそうそう。
うん。ちなみに、リチャード・ヘルは、あれですよね、うん。ロンドンパンクにビジュアル的な影響を与えた人ですよね。
そうだね。あれ、リチャード・ヘルはでも、ニューヨークだよね。界隈だよね。
ニューヨーク、うん。
ファッションとしてはそう、影響力は。破いたり、安全ピンっていうのは。
いわゆるね、僕らが知っている一番コテコテのパンクイメージっていうのは、まあ、ピストルズからではなく、まあ、源泉は、リチャード・ヘルとかにあった。
リチャード・ヘルとか、ニューヨーク・ドールズとかだね。
そうだね。それをまあ、マルコン・マグラーレンが持ち込んだわけでしょ。
うん、てか、持ち込んだ、そうだね。ニューヨークでやろうとして、
ロンドンに
持ち込んだ。したから、ロンドンに出会ったって感じかな。
うん、要は自分の服売るために。
うん、
作ったバンドなわけでしょ、ピストルズっていうのは。
うん。
うん。 ああ、そうね。だから、僕は割とそっちの方聞いてたですね。音が、線が細いというか。
うん、線が細い。線が細いね。テレビジョンとかはやっぱギター好きだしね。
そうね。なかなか、うん、なんつうのかな、センチなギターですよ。
そうだね。
もう音もしょぼいしね。今聞くと。
まあ、それも込みで聞いてるからね、
僕。そうそうそう。でもやっぱね、なんかこう、うん、70年代幻想を補強するために聴いてるとこあるね、うん。70年代って何だったんだろうって。我々が生まれるちょっと前じゃないですか。
そうだね。
なんか変な時代、変な時代なんですよ。
まあ、変な時代であることは間違いないけど、でもやっぱり、うん。そうね、いろいろ。だからその、さっきアートの話もしたけどね、やっぱポストモダンの時代っていうのは結構いろいろあって面白かったなと思うし、
うん、
今考えると結構信じられない音のバンドもいっぱいあるしね。
そうね。
うーん。
俺ノーニューヨークとかさ。
ブライアン・イーノが監修したやつね。
そうそう。あんなんね、あれ音楽なのかっていう。
あれは、そうだね。ノーニューヨーク好きだね。
まあ僕も好きだけどね、あれは。
なんだっけ。俺未だにあれ好きなんだよね。ノーニューヨークの最初の方に入ってるさ、コントーションズか。
うん。
コントーション、まあいろんなバンドが、ブライアン・イーノによって集められて、コンピレーションを出したんだよね。ノーニューヨークっていうね。
うん。
その中のバンドで、まあ僕は、なんだっけあの人、ジェームス・チャンスか。
うん。
ジェームス・チャンス&ザ・コントーションズが好きでね。ジェームス・チャンスの方は、未だに聞くね。
まあ、この辺は。
ノーニューヨークなんかだけじゃなくて。
この辺は多分、昔はすごい聞くの大変だったけど、今はいろいろ方法がね、あるから。
ね、今いっぱいあるね。
うん。聞いてみてほしいですね。ぐっちゃぐちゃですから、ほんと。うん、
ジェームス・チャンス&ザ・コントーションズはいいですよ。
うん。まあなんか、すごくいい時代だなと思うね。
うん、うん。
それこそ、だから、やっぱ映画、通して知ったのがいいかな。
映画通して知った。おおおお。
やっぱ、さっきほら、ベルベット・ゴールド・マインの話したけどさ、あれってさ、うん、イギー・ポップとさ、デビッド・ボーイの関係の映画じゃない。
そうだね。
二人が出会うっていう。うん。まあちょうど仲良かった時代の話でしょ、
うん。
その事実だけでなんかいいよね。って思っちゃうんだよ。
幻想だね。
そう。なんつうの、音楽的な開口っていう意味では割とどうでもいいんですよ。
うん。
うん、別にそれね、その影響にでできた音を僕はいいとは思ってないんだけど、うん、なんか歴史上の人物が出会ったみたいな感覚ない。
ああ。そうか。なんか、確かにわかる。歴史上の人物だったよね。俺たちにとって、あの頃。
そうそうそうそう。
で、今比較的身近に感じるけど。
うん。で、なんつうの、ケネディとかさ、話ちょっと飛ぶけどさ、
うん、
ケネディとかカストロとか、とデビッド・ボーイ、ギッポップが同じ地平にいるんですよね。
うん、
っていう感覚の聞き方をしてるのは、多分、なんだろう、オンタイムじゃないからこそなんでしょうけど。
うん。あと生きてるか死んでるかちょっとよくわからないみたいな
、うん。
うん。歴史上の人物感があるよね。
うん。まあなんか、だからその時代と音楽が非常に年頃だった時代ですよね。
うん。
もう本当に絡み合ってたっていう、それさ。もうちょっと70年代じゃなくて60年代になっちゃうとさ。
うん。
すごい不謹慎な感想だけど、ベトナム戦争のさ、映像、フッテージでさ、ナパーム弾をジャングルに投下する、映像に、やっぱ、パープルヘイズが流れるんですよ。すげえハマるんですよね。とか、あるいは、あと、地獄の黙示録。で、まあ、頭のおかしいさ、指揮官がサーフィンするでしょ、戦場で。
覚えてないな、もう結構前だから。そうだっけ？
そう、爆撃、ヘリで、ベトコンのなんか、集落をこう、空からさ、攻撃しまくる中、さなか、その指揮官が、サーフィンするんですよ。天下の被って。まあ、有名な人なんだけど。
あれ覚えてないね、あんまり。あれ
とかね、あとね、例えば、もう一つはね、あれ、キリングフィールドっていう、映画があるんですよ。
うん、
あれで、カンボジアの政府軍がゲリラを銃殺するシーンがあるんだけど、
うん、
その、射殺してる横で女の、兵士がラジオでロックを聴いてるっていうシーンがあるんだよ。
へ
ー。そういう時代なんですよね。僕にとって70年代って。
うん。
だから、デビッド・ボーイが、 がこう歴史上の人物だっていう感覚がすっごい今でも強くてね。
うん。
エディポップも。
CCR の Have You Ever Seen the Rain のレインは、ナパーム弾だっていう話はたまに聞くけどね。
うん、そう、だからナパーム弾って非常にロックアイコンなんですよね。
確かに。ああ、デッド・ケネディの歌とかでも出てくるしね。
まあ、もちろんロックだからね、そういう政治的なもの、ポリティックなものにこう引き寄せられていくとかさ、
うん、
反対性になるっていうのはまあ、それは一面的な部分では当たり前なんだけど、
うん、
けどそのなんすのは、実は反対性として振る舞いながら時代としっかり寄り添ってたっていうところから感じるんですよね。
うん、表現カルチャーとしてね。
そう、
うん。まあ少なかったっていうのもあるけど、メディア。
まあね。
うん。まあそれだけね、寄り添うよね、やっぱり。
うん。だからなんか、で、パンクも結局そうじゃないですか。
うん。
あの、反体制と言いながらやっぱり時代と寝てましたよ。
まあそりゃそうさ。
うん。
うん。まあそれだけ音楽が時代に対して有効なメディアだった時代ではあるし。
そうね。
うん。まあ今よりは全然少なくとも。
そうね、今は、ね、よくわかんない、
ね。音楽だけではね。
うん。
できないからね。
うん。そうなんですよね。
うん。
最近何聞いてるんですか？
いきなりライトな話題になりましたね。
うん。
でもライトな話題にしていこうか、ちょっと。最近ですか？
ええ。
そうだな。最近聞いてるのは、去年出たライムスターとバースデーのアルバムがすごく良かったから聞いてるのと。
あ、ライムスター聞いてんだ。
あ、ライムスター全部聞いたと思うよ。聞いてると思うよ。
ほんと？
多分。
ほう。
うん。イレギュラーなければ。
うん。
あの、ライムスターも、すっげーファンとかではなくて、まあ好きなんだけど。う
ん、まあまあ。
うん。まあ、聞くね。
うん。
バースデーは、まあ、俺は一時期、ね、千葉祐介に傾倒していたから、完全に頭が。
ああ、そうですね。う
ん。だからまあ、未だに好きだね、バースデ
ー。うん。
まあ、うん、うん。
基本的にロックンロールですね。
そうだね。でもね、まあ、細野晴臣とか好きだよ、あと。
ああ。
うん。最近、あとは、徐々に好きで、少しずつ上がってきたピンクロイドが、
うん。
昨年最高潮に達したっていうのがあるね。
なんでここのところでいきなりピンクロイドに？あ、でも昔から聞いてはいたか。
昔から聞いてはいたし、昔から好きではあったけど、
うん。
昨年最高潮に達しました。
おぉ。
うん。
君は ずっとピンクフロイド派だね。
あ、プログレーでしょ？
うん。
そうだね。
僕はね、クリムゾン派でした。
クリムゾン派だからね。
うん。クリムゾンと、まあ、エマーソンとか。
まあ、イエスで戦ったことがあったね。
ああ、そう、イエスは僕はちょっとポップすぎて、
うん、うん。
ちょっと苦手なんですよね。
そうだね。
うん。なるほどね。ああ、そう。
とかも好きかな。
ああ。なるほどね。
うん。どうですか、そっちは。
僕はね、最近やっぱね、
うん、
あんまりロックとか聞かなくなっちゃったんだけど。
昔からでもそこまで聞かないよね。
そうね。うん、ここのとこでね、集中的に聞いてるのはね、
うん、
あのエピックっていうジャンルあるんですよ。知ってます？
エピック？
うん。
知らない。
あのさ、映画の予告編のためだけに作られてる音楽っていうのがあるんですよ。まあ、テレビとかでさ、映画のなんか CM とか予告編やってる時になんか、うん、すごい派手なオーケストレーションの曲流れてるじゃない。
うん。
あれってみんななんかあの、本編の曲だと思ってる人結構いるんだけど、あれ。あ、
そういえばそうだね。
あれ本編じゃないんだよ。てか、同じ曲使われてたりするでしょ。違う映画で。
うんうんうん、うん。
あれはその予告編のために作られてる短い尺の音楽で。
そうか。なるほど。
そういうの最近聞いてますね。昔はね。
それ聞く、何で聞く？どうやって聞くの？そういうのがあるの？
あ、昔はだから手に入らないもんだったんだけど、最近ね、iTunes とかで売るようになったんだよね。
へぇ、
それをちまちま買ってますね。だから、アーティストっていうよりかは、なんか制作会社が作ってるみたいな感じなんだけどね。
あれさ、
うん、
映画がさ、出されるじゃん、
うん、
でもさ、テレビ CM とかって各国違うわけじゃん。
違うね。
自由に制作できるじゃん。
うん。
ってことは、そこで作られる音楽も各国違うな、やっぱ。
まあ、基本的にそういう、なんだろう、予告編のために書かれてる曲を、
うん、
なんかこう、多分そこから適当に選んで、はめていってるだけだと思うよ。
ああ。
あの、映画のために依頼して作ってるもんではない。
うんうんうん。うん、あくまで。あ、なるほどね。
こう、例えば、なんつうの、カタログみたいなものが多分あるんだ、あるんだろうと思うんだよ。
うんうんうんうん。
その業界内はわかんないんだけど、そこから選んで使われてるから、被ってるものもあるしっていう。
うん。
定番とかもあるしっていう。そうね。そういうの聞いてますね。
それは BGM としてだね。
そうだね。仕事するときの、まあもともと映画音楽がここ数年ずっと聴いてたから、
うん。
それでじゃあ、あ、予告編の音楽も聴いてみたいなと思ったら、あ、普通に売ってるんだ、ということで。買いましたね。そうそうそう。まあ何がおすすめって言えないんだけど、ね、膨大な量あるんで。
うん。それ、なんか、エピックアーティストといえばこの人とかいんの？
ね、いるね。
あ、いるんだ。
うん。あの、多分一番売れてんのかな、わかんないけど。ちょっと名前を、あ、トゥーステップフロムヘル。
トゥーステップフロムヘル。
あ、トゥーステップスフロムヘルっていう。
お
う。うん。まあ、これはなんだろう。ユニットっていうか制作会社らしいんだけど。
おう。
音楽制作会社らしいんだけど。
おう。
は、あのね、CM とかでちょいちょい聞くね。
代表作というか、その、なんか代表的なのがある？俺らが知ってるような。
いや、本当にね、しょっちゅうね、うん、流れてるんでね、どれかとも言えないんだよ、ね。
こまごましすぎてる経過。
うん。最近だったらね、これちょっと、もしかしたら間違ってるかもしれないけどね、あの、うん、なんだっけな、ゲームオブウォーとかいう、携帯ゲームかなんかの、CM で使われていた気がする。一瞬だったから、わかんないけど。うん、まあ、あの、ほんと1分ぐらいなんだよ、みんな、曲も。
うん。
で、もうサビだけみたいな感じの。
そうだよね。サビだけだよね。
そうそう。あの、なんつうの、こう、緩急とか展開はいらないので、
うん、
もういきなり肉だけポンと出されたみたいな感じなんで、うん、アルバム1枚聴くともう、ちょっとお腹いっぱいになるんだけどね。
うん。
その歌詞、もういきなりサビだから、とにかく上がるっていう。
いきなりいただけだからさせてくれるんだね。
そうそうそう。だから、あの、仕事中、ちょっと集中したい時もそうなるけど、うん、あの、散歩するとき、
うん、
歩くときは、あの、新潮師匠の落語を聞くんだけど、うん、ちょっと走りたいなってときは、うん、そっち聞きますね。
ほう、あげるときですね。
そうするとね、あの、世界を救いに行く、なるんですよ、ほんと。
なるほど、いいね、それ。
ほんと、いつもよりね、空が広くてね。
単純だな。
そうそうそう。最近僕は音楽かなり実用的に聞くんでね。
実用性だね、本当に。
そうそう。さっきだってうつらうつらしながらジョビン聞いてましたからね。
何を聞いた？
あ、ジョビン。アントニオ・カルロス・ジョビン。
まあ、そんな。
そうそう。もう本当実用ですよ。
ね、
うん、昔はそういうやつキャッと思ってたんだよね。
そうだね。上げるときに聞く音楽ってあるよね、なんか。
うん。そう。で、昔はね、そこのプロセスが複雑っていうかさ、あえて暗い曲で上げるみたいな、なんかね、そういうひねぐれた、ね、少年だったんですけどね、最近はもう上がるときには上げる曲を聴くっていう、ごく当たり前のね、思考になりましたね。
ああ、
うん。まあね、あと、ハンスジマーっているじゃないですか。
ああ、俺もそれを今話そうかなと思ってたんだけど、どうぞ。
まさにハンスジマーの、作ってる音を凝縮したジャンルなんですよ、これ。
うん、もうあの、パイレーツ・オブ・カリビアンとか、
そうそう、あんなのがいっぱい入ってんだけど。で、今の映画音楽の趨勢ってもうまさにあれになっちゃってて、うん、予告編もそうなんだよね。うん、だから、創造性とか、クリエイティビティっていう点から言ったらかなり問題あるというか、
うん。
うん、なんつうのかな。非常にコンビニエントな感じはするんだけどね。
うん。
けど、上がるからいいんですよ。
俺、ね、そのハンスジマーの、いわゆるハンスジマー前とした曲は、
うん、
まあそんな好きじゃないんだけど、唯一あの、You Are So Cool っていうさ、
うん、
あのなんだ、クリスチャン・スレーターが出てる映画に使われてたんだよね。
クリスチャン・スレーターが出てる映画。
そう。中学生ぐらいの時に見たんだけど、
うん、
ね、曲で、静かな曲なんだけど、すごく好きで、その曲が。
まあ、ハンスジマー昔は結構、静かっていうか、うん、繊細な曲も作ってましたからね。
あ、そうなんだ。
うん、
その曲を、が結構本当に上がる曲というか。
ああ。
うん。
なるほどね。あ、ちなみにハンスジマーというのはご存知ない人も多いかもしれないですけど、うん、映画音楽家で、多分日本人も大量に聴いてます。
うん。本当に大量に聴いてるよね。
どれかとも言えないけどね。有名なとこだと、ザ・ロック。
うん。
とか、あとは、レッド・オクトーバーじゃん。いや、違う。クリムゾン・タイド。
うん。
クリムゾン・タイドとか。あれですよ。なんだっけ。バックドラフト。
うん。
料理の鉄人で使われてた曲ね。ああいう派手なね、オーケストレーションの。
うん、
うん。あの、男たちがね、横並びに滑走路歩いているような映画に使われる。
わかりやすい。
地球を救いに行く男たちのにバックに流れるっていう。
うん。
うん、
そういう感じだね。
そう。僕は半数字も結構好きなんで、昔からよく聞いてましたけどね。
おお。
あの方法論としてね。
うん。
僕はあの音楽作ってた頃はハンスジマーの曲ってパクリやすいのでよく真似しましたよ。
パクリやすい。
パクリやすいです。あのメソッドが非常にはっきりしてるから
ね。でもハンスジマーもパクリよねよくね。
まあね。であれだどっちもどっちですよ。
そうだね。
うん。そうそうそう。あ最近だとラストサムライとかね。そうですね。
おおああ、うん。まあ必ず聞いてるね。
そうだね。うん。まあそんな感じでそのエピックっていうジャンルも、やっぱハンスジマーの、ハンスジマー節みたいなの、
うん、
固められたジャンルというか。
ハンスジマーのさらに抽出したようなね。
そう、ハンスジマー印を本当に煮詰めて、パッケージングしたような感じだね。
うん、
まあもちろん、あの、会社とかアーティストによってね、個性はあるんだけど、
うん、
でもやっぱ王道フレーズっていうのはね、使われるしね。
あげるときにおすすめだね、じゃあ。
そうだね。まあこれ、多分、YouTube で外人さんが大量にアップしてるんで、
うん、
いくらでも聞けると思うんで、ただ見つかれちゃうけどね、
うん。
あんまり静かな音楽を好む人には聞けないかもしれないですね。
うん、
最近はそんな感じかな。
なるほど。
うん、まあ、あとはあれですわ。あのまあ、割とワールドというかトラットとかそっち寄りですよね。
お
それはまあ昔からですけど。
うん、そうね。昔からそうですね。まあ、そんな感じでそろそろ1時間になりますね。
あ、そうですね。最後の最後に音楽の話をしましたね。
音楽、全然話した気がしないよ、まだ。
してないね。
うん、ああ、音楽はまあ、ここまで残し、才の目で残しますんでね。全然話してないよね、やっぱり。
そうね。
うん、
だって、各時代で、とか時期で全然聞いてるもん違うし、うん。
そうだね。全然違う。
最近は音楽の話しないじゃないですか。
僕らでしょ？
僕ら、うん。
ちょっと俺、それ悲しいなと思ってるんだよね。
あ、そう。
うん。もう本当だって、さあ、10代、20代前半とか音楽の話が8割ぐらいだったじゃん。
ああ、そうね。
うん。
ギター、まあ、音楽以外のことあまり知らなかったのかもしれないしね。そうね、ギターをね、僕らやってましたからね。
うん。
あ、今でもやってますけど。
うん。最近弾いてる？
弾いてるよ。
あ、そう。
うん。今だって繋がってるもん。
おお、やってるね、うん。
そうそうそう。このマイクが繋がってるミキサーにちゃんとギターもベースも繋がってるよ。
おお、
うん。
そうか、もう全然だ、俺しまっちゃってる今。
おお。まあでも僕はギターを弾くけどギター聴かないけどね。最近全然聴いてないけどね、ギターの音楽を。
前からでもなんかその弾き方に憧れてたよね、その使い方に。
そうね、あんまり楽器としてなんつうの。よりは、うん、音としてっていう感じだからね。だからあんまりギターヒーローってのはね、高校ぐらいの時はいましたけどね、だんだんいなくなってったね。
じゃあちょっと最後にギターヒーローを。
まあジェフ・ベックですかね。
あれリッチーが出てくると思ったんだけど。
あ、だから高校の頃はリッチーが好きで、今でも好きだけど、
うんう
ん、ほら、ジェフ・ベックってもうギターじゃないじゃないですか。
そうだね、ギター的な使い方。いわゆるロックギターとか、そういう使い方はしないよね。
そうね。あの、なんつうの、エレクトリックギターの限界を超えようとして、もうギターじゃないものにしてったっていうところが好きなので、うん、だからギターの音楽はあまり聴かなくなったところと、木を相手にしてるっていうか、
うん。
ところですかね。うん、まあ、弾けませんけどね、ジェフ・ベックは。
こんなところですかね。
ええ。
よし、じゃあ音楽の話はこれで終わりにしよう。
ええ。
ということでエンディングですか。
やばいね、音楽ってでかいもんね。
でかすぎるよ。
まあ他のネタもでかいんだけどね。
うん、もうパンクの話だってさ全然足りないしか。
やっぱ流せないのは痛いよね。
流せないのが痛いね。
そうなんですよ。
そうなんだよ。
流せればだってさ、流しながら話もできるし、あと、流してごまかせるしちゃん。喋らない
って。FM パーソナリティみたいなこと言うね。
ね。そうなんですよね。これ聞いてる人々はどういう音楽を聴く人が多いんでしょうね。
そうだね。俺もそれちょっと気になるな。
全然わかんないじゃないですか。
全然わからない。
うん、例えば、多分美術が好きな人とか、歴史に興味がある人が多いんだと思うんだけど。
アンビエントとか聞くのかな。
どうなんだろうね。バリバリのテクノですっていう人なのか。
うん、それも興味あるね。
うん。そう、だからそれもわからないから話も絞れないって感じで。
うん、確かに。
そう。もしかしたら1ミリもかすってないかもしれないからね。
今日かすってないかもしれない、本当に。うん。バリバリメタル聞く人とかいないかな。
ああ、いや、いるとは思うんだけどね。
うん。
それが明るみになればね、なんか傾向と対策が出れるっていうのがあるんですよね。
でも、メタル聞いてる人がいてくれても俺、メタル最近聞かねえからダメだな。
まだ昔聞いてたじゃん。
昔はほんとね。うん。メタルに塗り替えられた。
ああ、パンクからメタルに。
うん、そう、うん。塗り替えられていったね、高校になって。
なるほど。
からまあもう点でバラバラになっちゃったけど、いろいろ。
うん、
まあ、まだにブルースも大好きだし。
もうなんだかんだね、嫌いになったジャンルは僕は一つもないですよ。
あ、俺も嫌いになったジャンルはないね。好きになっていくね、
う
ん、どんどん。
そうそう、
嫌いになったものが好きになっていく。
うん、聞き返してるからね。
うん、
ただあの、なんていうの、こう入れ込んでいるわけじゃないっていうとこだけだから、うん、まあ、ブルースだって聞くし、うん、今でも
最近だと泉谷しげるとかすげえ聞くね。
あ、いいね、うん、僕はね、あの、あれですわ、なぎらけんいち。
あー、そっちですか。わかるわかる。
あ、まあ、フォーク結構聞くんですよ。
最近。ね、俺、吉田拓郎そうでもないな。
あ、僕もそうっす。吉田拓郎派ではないです。
なるほど。その話もちょっと膨らみそうなんで。
あ、そうね。高田渡るとかなんで、僕。
あ、わかる。
高田渡るとかね、岡林信康。
高田渡るいいよね。俺も好き。
高田渡るはいいよね。
いいよね。最近俺も好きなんだ、すげえ。
あれは弾き語りしちゃうしね、簡単だしね。
うん。あと、ちょっと違うけど、あの、東光義も好きだね。
ああ、バッパーズ。
バッパーズ。うん。まだにやってくれてるからね。
ジャンプはいいね。
ジャンプはいいよね。
ジャンプ。あ、ジャンプブルースっていうね、ジャンルですね。
うん、後半にいきなり盛り上がりそうだな。
普通になんか、愛好、
いや、
愛好者の話になってきた。
やっと音楽の話をちょっとし始めたところで。
でも終わりっていう。あの、だってスタートがおかしいもん。
それは悪かった。
いやいやいや、でもね、うん、それがデビッド・ボーイのなせる技ですね。
うん、今回はボーイがいいかな。
まあでも、ボーイ、やっぱなんだかんだで僕もこう、ミハだけど、聞き返してますよ。このタイミングで。
そう。
うん。
結局聞き返してはいない。逆に俺は、うん、あの、T-Rex とかを聞き直したな。
ああ、脇というか。
そうそうそうそう。
まあね、大事な人、うん、バンドですからね、そっちも。
うん。うん、もう、トザフープルも、ちょっとこの間聞いたし。
うん。そうね。じゃあ最後に、
うん、
僕のおすすめの曲一曲。
はい、どうぞ。
ね、成田健一のね、うん、流れ物に捧げる歌ってい
う
曲があるんですよ。
うん。
これはね、笑いながら泣けますよ。笑いながら泣けるのか、泣きながら笑うのか分かんないけど、
う
ん、非常にいいですね。これもな、これ70、多分5、6年なんだけど、
うん、
日本の70年代です、こっちは。
なるほどね。
これぜひ、
これぜひ、俺もちょっと聞いてみるよ。わ、うん、かりました。
あ、ちなみにこれ歌と読むのか、詩と読むのか分かんないけど、漢字で詩ね。
あ、はいはい。
うん。
ごめんね。
うん。
OK。ということで、私はこんなんが聞いてますよとか、そういうのもあったら、ぜひ送ってください。
はい。
それと、まあ、簡単な質問とかね。
うん。
うん。そういうのも、ぜひぜひ、気軽に送ってください。あと、美術系の話、こんな展覧会行ってよかったですとか、
うん、
そういうことを教えてくれれば、ダニエルステッカー、おすすめの城跡とか、墓地とか、そういうのを紹介してくれれば、乃木ステッカー。
墓地、うん、
それか、まあ、あれだね。才の目当たった方は、番組ステッカー、プレゼントしていますので、ぜひ送ってください。
お願いします。
メールアドレスは、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com まで、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、また。
世界を救いに行く気分になるんですよ、本当。